平方香菜のハンドメイド工房。兵庫県中東部にある町、丹波篠山市。丹波の黒豆でおなじみのこの地域に工房を構えるのはガラス工房ルン。名産の黒豆を灰にして混ぜ込み、淡い緑色や黄色のガラスを生み出す黒豆シリーズ。透明なガラスにストライプ模様の虹を閉じ込めた虹シリーズ。可憐で繊細なガラス作品は光に当たればキラキラと輝き、日常を彩ります。どちらも販売が始まれば争奪戦になるほどの人気っぷり。今日はそんな特別なガラス作品を生み出すガラス工房ルン、宮崎秀彦さんこと秀さんをアトリエにお招きしました。さて、今日はアトリエにガラス作家のガラス工房ルン宮崎秀彦さんをお招きしました。宮崎さん、こんにちは。
こんにちは。
今日はよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。早速なんですけれども、ガラス工房ルンとお名前ご紹介しましたが、こちら、はい、どちらにある工房なんでしょうか？
ガラス工房ルンは兵庫県の丹波篠山にあるガラスの工房です。
丹波篠山っていうのはどんな町ですか？
丹波篠山の町並みは歴史的建物が結構残っていて、で、まあ、田園風景がすごい広がっている。
どちらかというとこう都会的というよりかはのんびりした自然あふれるようなイメージですかね。
そうですね。
丹波と名前を聞きますとすぐに丹波の黒豆が頭に思い浮かぶんですが、
はい、
実際に黒豆は召し上がりますか、秀さんは？
そうですね、もう自分でも栽培もしています。
はい、じゃあそんな秀さんの手掛けてらっしゃるガラス工房ルンさんのガラス作品の特徴というとどんなところになりますかね？
テーマイメージとしては、はい、暮らしを彩るガラスっていうのがもうテーマとしては制作をしているんですけど、
インスタグラムのプロフィールのお写真にはすごく素敵な、はい、これは虹色のストライプ模様が白いストライプの間に入った球体のガラス細工を使ってらっしゃいますけれども、これは代表作になられるわけですか？
そうですね、もともとガラス工房ルンのルンっていうのは虹っていう意味がありまして。
はあ、なるほど。
でもガラスをやり始めてからは結構もうずっとこういう二次的な作品を作ってることが多くて、で今段階でいろいろやってきた中で今このプロフィールにも使ってある虹の作品が、なんとなく自分の中で今しっくりきてるかなっていうのがあるんですけど。
このプロフィールの作品が生まれる前までに結構試行錯誤されたんですか？
そうですね、もう学生時代から結構作っていて、でそういう作品を作ってる師匠の下でも修行をさせてもらって、もともとはその師匠の作品がすごい好きでやり始めたんですけど、で工房を建ててからも虹の作品にもいろいろ作ってはいたんですけど、どうしてもその師匠の気に入っている作品以上のなんか見せ方が僕の中で全然まとまんなくて、一時虹から離れた時期もあったんですけど、でここ2、3年前ぐらいですかね、やっとちょっともう一回虹の作品に戻ろうっていうので戻り始めてできたのがこの作品になるので、ちょっと思い出深い作品ではあるんですけど。
本当にそうですね、思い描いた通りのもの、求められるものが完成されるまでに相当な年月を費やされてますよね。
そうですね、もう10年以上はもうかかってますね。
そうなんで ですね。虹シリーズと一口に言っても本当に大きさから用途まで様々ありますよね。
はい、
箸置きがあったりペンダントがあったり、あとは花を入れる花器があったりして、こちらはヒデさんとしては納得のいかれる、満足のいかれる仕上がりに今はじゃあなってらっしゃるわけですか？
どうなんでしょうね自分たちはまあ一つの区切りとしては納得はできてると思うんですけど、うん、まだいろいろとこうそのガラスの綺麗さだったり色の綺麗さっていうのをもっと違う形でも持っていけるんじゃないかなっていうのはもうずっと試行錯誤はもう今でもずっとしてる状態ですね。
ガラス工房ルンさんの作品はこの虹シリーズ以外にも透明性の高いものからレースが中に組み込まれているようなものまでいろいろな種類ございましたけれども、これも一貫した暮らしに彩りをというテーマで作ってらっしゃるんですか？
そうですね、一時その虹シリーズをちょっとお休みしてる間としては、まあ、日本人なんですけどそのもっと和の感覚をちょっと自分の中で取り入れたいなっていうのがありまして、もともとガラスってやっぱり西洋の文化から入ってきてるものなので、はい、まあ、西洋のガラスをどういう風な形で日本の中に取り入れて日本のまあ食卓にマッチするものが作れるかなっていうのをその間はずっと考えて作っていまして、でそこでまあイタリアでも有名なレース柄をどうじゃあちょっと日本風のイメージに持っていけるかなとか、この時期はそうですね、大体もう日本の伝統模様を彫ってみたりとか、まあ、西洋の文化をどう日本風にアレンジしようかみたいなことをずっと考えて制作していた時期ですね。
確かに和と聞くと陶芸作品の方をすぐに思い浮かべられてしまって、
はい、
ガラスで和というのがなかなか一般人というか私はすぐに思い浮かばないんですけれども、
はい、
ヒデさんはそのガラス作品に和を落とし込もうと思われたきっかけはあったんですか？何か
やっぱりそれも笹山に、まあ、僕たちは引っ越してきたんですけど、笹山の町並み自体がやっぱりもう歴史的建造物をすごい目にする機会が多いので、でそういう古民家がいっぱいあったりとか、うん、でたまたまそういう古民家で展示をする機会とかもあった中で、そういう昔のなんかいいものを自分たちがまだまあリメイクではないですけど、うん、そういうところにもこう飾っていけたり使っていただけるようなガラス作品が作れたらいいなっていうのがきっかけですね。
なんかヒデさんのお話伺ってると丹波篠山市に行ってみたくなりますね。
それでまあすごいいいところなので、ぜひぜひなんか皆さんに来ていただいたらありがたいなと思いますねもともと篠山市に工房を建てようと思ったのはやっぱりそういう、まあ、自然豊かなちょっとゆっくりした雰囲気で制作がしたいなっていうのもあったんですけど。
もう工房を篠山市に構えられて何年ぐらいになられますか？
今までちょうど13年ぐらいですか。
13年経たれて丹波篠山市の雰囲気っていうのは何か変わりました？
ここ最近で言うとやっぱ古民家リノベーションみたいなのがすごい増えてきてるので、でもう古民家をそのまま利用してカフェがいっぱいできてきたりとか、うん、でやっぱり篠山のこの風土がいいのかどうかはちょっと分かんないですけど、はい、工芸の作家さんがすごいやっぱり増えましたね。もともと丹波篠山は立ち食い焼きって言って陶芸の有名な集落があるんですけど、もともとはまあ陶芸とかはすごい有名であったんですけど、今だとまあガラス作家も僕たちだけじゃなく何人も来てますし、やっぱしもう木工からまあ布からまあ多分ほとんど全ジャンル篠山にいるんじゃないかなっていうぐらい工芸家が増えてきてるので、
ハンドメイド工芸品好きの血が今すごくうずうず騒いでるんですけれども巡りたいな、楽しそうですね。
そうです、もう1週間ぐらい篠山に行ってもらっても全然平気なぐらいも巡れるぐらい
そんなにですか？
もう僕たちも来た当初は あんま市は知らなかったんですけど、笹山も10年ぐらい前からアートフェスティバルとかも結構したりしてて、でここ最近でもちょっとクラフトマーケット的なこととか、まあ、そういう笹山市の工芸作家でちょっと村おこしでもないですけど、みんなでなんか楽しいことしようよみたいなのが出てきてて、
はい、
でそれでまあいろいろやっぱしいろんな人のつてで喋ってたりすると、 あそこにもあの作家さんおるよみたいなんで、どんだけこの狭い町にいっぱいおるんやろみたいなのが
そういった町や人の盛り上がりの感覚というか雰囲気をヒデさんはどんな風に受け止めてらっしゃるんですか？
でもすごい僕たちからしてもありがたいし、笹山っていう町をPR できるっていうのも大きいんですけど、まあ、僕たちもともと修行は神奈川県でやっていたの で、でやっぱ関東の方に行くと今どこどこでやってるって言ってて、やっぱ笹山っていう名前自体はやっぱピンとくる人もやっぱ少ないので、やっぱり志の山って読まれる方もいますし
確かに竹冠の志のにあのお山の山で笹山と呼ばれるんですものね、
はい、でやっぱし黒豆のイメージはあるけど、笹山のイメージって他なんかなみたいな話もやっぱ聞いたりもするので、笹山市としてもすごい村おこしもしていきたいしっていうのもあるし、まあ、僕たちも笹山でやってるよっていうのも言えるし、ちょっと前まではやっぱ笹山ってどこみたいなところから、今だんだんとこう笹山で作ってるっていうのがブランド化もされてきてるので、で結構デパートだったりそういう祭事だったりっていうのも、その笹山の工芸作家みたいな括りで企画を組んでもらったりとかもしたりもするので、なんかこうみんなで元気な笹山作っていこうよみたいな雰囲気はもうすごいよく、できてきてるんじゃないのかなっていうのは思いますね。
ご自身のブランドはもちろんですけれども、丹波笹山市というのが一つのレーベルとして、なんかアベンジャーズみたいに強者たちがこう集ってそこから発信していくっていうのがもっともっと盛んにこれからなっていきそうですね。
そうですね、そうなっていってくれると僕たちも楽しいですね。
ありがとうございます。ここまで前半丹波笹山市のお話などなど伺ってきたんですが、後半はこれからヒデさんのことをもっともっと深く掘り下げていきたいと思うんですけれども、ヒデさん掘り下げてもいいですか？
はい、
はい、ありがとうございます。後半もよろしくお願いします。
お願いします。
私はちゃんと知っている。あなたと私たちの扱う保険が一緒にいることを。安心だから笑顔になれる。そんな毎日を届けるために。保険ってあったかい。共済保険。今回はガラス工房ルンの宮崎秀彦さんにお話伺っています。秀さん、後半もよろしくお願いします。
お願いします。
丹波笹山市の魅力は前半でものすごく分かったんですけれども、
はい、
今度秀さんの人となりなど詳しく伺っていきたいと思っているんですが、ガラスに触れられたのって一番最初っていつからですか？
実際に触ったのはもう18、17ぐらいですね。ちょうど高3の夏ぐらいですね。
どういうきっかけでガラスに触ったんですか？
きっかけ自体はもうもともと本当にただ単にテレビを見ていて、で芸能人がなんかガラスを体験するみたいなのがテレビでちょうど流れていて、でそれを見た時にちょっとガラスでもよやろうかなみたいなのがきっかけなの。
元から何かを作るっていうことはされてたんですか？
もともと絵描いたりとかそういうのは好きで、ちっちゃい時からはやってたんですけど、本当にただただテレビ見てなんかできそうかなみたいなやってみたいなっていうのが本当のきっかけで、もうその時にただ単にもうピンときただけで、 もうそろそろ多分大学進学か就職かみたいなところだったと思うんですけど、なんか本当にたまたまぼーっとテレビをつけて見てた時にガラスやってて、なんかガラスやりたいっていうので、もう勢いだけでガラスをやったみたいな。親はもう途中で専門学校とかもやめるんじゃないかってずっと思ってたみたいですけど。
それはガラスと関係ある専門学校ですか？
もうガラスの専門学校ですね。工業高校に行ってたので。
なるほど。
もう本当はもうほとんど就職をするみたいな方が視野に入っていたので。
じゃあ作り手として何を作るかっていう風に空いていたスペースにもうガラスがバチーンとはまったんですね。
そうだと思います。ちょっとよくわかんないですけど。
いや、わかんない。そうですか。あの高3の夏にそのテレビ番組をご覧になって、そこからヒデさんは作ってみようと思われて、どんな行動をしたんですか？はい、
でまだ僕たちがそのガラスをやろうっていう時っていうのはもうほとんどその本もありませんし情報もない時代なので、でその時多分大学とかでも関西で言うたらもう倉敷芸大ぐらいしか多分ガラスはなかったと思うんですけど、たまたま本屋さんに行ったらその専門学校の先生が書いた本がたまたま見つけて、で石川県の能登島に1週間とかそのガラスをワークショップみたいなものをやってるっていうのをその時知りまして、でもすぐにそこ電話して1週間ちょっと行きたいんですけどみたいなのから始まった。でたまたまそこに専門学校に行ってた先輩たちも来てて、そこでこんな学校あるよみたいなのを教えてもらって、じゃあ行くみたいな状態でした。
神戸から石川の能登の方にっていう、もう大冒険ですね。
すごい楽しかった1週間だったですね。
あ、じゃあそこからガラスの専門学校に通おうと思われるまではかなり早かったですか？
もう多分その場で気持ちはもう行くって決めたと思います。
専門学校を卒業されてからは皆さんガラス作家になられるものですか？
そっからガラス作家までなるのはもう本当一握りだけですね。
はあ、ヒデさんはじゃあその一握りになられたわけじゃないですか。
それまあなんとか食いしばった感じですね。
食いしばった感じ、踏ん張ったんですね。独立されるタイミングっていつぐらいになるんですか？
これもまあまちまちなんですけど、最近は案外も卒業してすぐ独立みたいな人も増えてきましたけど、僕らの時はもう卒業して、まあ、僕の場合はもう一個1年間だけ福井の方に、まあ、専門的に教えてくれるところがあったので、そこにもう1年行かしてもらってから、まあ、神奈川県の、まあ、個人でやってるスタジオに就職させてもらったっていう形です。
あのガラス工房とかガラスを作っていらっしゃる会社ってもう結構な数あるとは思うんですが、神奈川の就職をされた会社を選ばれたのにはどんな理由があるんですか？
もともとも学生時代からもその人に憧れてて、でもその人の作品がすごい好きなので、もう働くんだったらもうここしかないってもずっと学生の時から思っていたので、まあ、運よくそこで入れたっていうのも奇跡的に恵まれてるなと思ってるんですけど。
その方が先ほど神奈川で修行されてなかなか追い越せなかった、追いつけなかった師匠さんですか？
はい。
はあ、神奈川には何年ぐらいいらっしゃったんですか？
そう、神奈川で何年ぐらいだ、5年ぐらいです
かね。はあ、じゃあその5年を経てから丹波篠山の方にいらっしゃったんですか？
はい。
ガラスを作られる工程ってずっと火のそばにいらっしゃるイメージなんですけど、実際もそうなんですか？
そうですね、もうずっとほとんど火の前で作業してる感じですね。
あ、となると夏場なんかもうものすごい暑さですよね。
夏場はもう本当サウナの中で動いてるような状態にはなるので。
それは何時間ぐらい続けられるんですか？
どうなんでしょう、 今だとまあ6、7時間ぐらいなんですけど、
はい、
働いてる時はまあそこは教師とかもしてたので、あずっと日の前にいるわけでもなかったんですけど、
はい、
でもやっぱ10時間ぐらいは日の前でいる形にはなるかなと思いますね。
じゃあ銭湯とかのサウナ室入ってもただただ仕事を思い出しそうですね。
だからもう換気扇、扇風機、冷風機みたいなのも必須ですね、夏場は。
倒れる方とかも出てきちゃいそうですよね。
そうですね、もう慣れるまではやっぱし就職して1年目とかはもう普通に 2,3 ヶ月で10キロとか痩せたりとか。
いやーすごい。
ただまあ2年目からは落ちないですけどね今度。
いやいや、でもその10キロ落ちるってものすごい過酷な環境だと思いますけれども、そこでヒデさんはちょっとやめようかなとかは思われなかったんですか？
そうですね、全然楽しかったのは楽しかったんで、ずっとやっぱどんどん自分も上手くなってくるのも分かってたり、なんかまあだいぶ作りたいものが形になってきたりとか、やっぱりずっとその師匠を追い求めてやってたので、いつこの師匠に褒めてもらえるやろぐらいな感覚です、ずっと。
あ本当に慕ってらっしゃったんですね。
そうですね、もう、ずっと見てましたね。だから
ここを出て自分は独立するんだって思われたタイミングでは、何か師匠に太鼓判を押されたりとか、ご自分の中で納得のいくものになったりとか、そういう節目があったんですか？
もともとガラスをやるぞって決めて、もう学生時代にはもう独立して自分の工房を持つっていうのはずっと夢で持っていて、投資というかまあそろそろいいんじゃないみたいなのは言われたような気はしますね。
おお。そして今の丹波篠山にやってらっしゃったヒデさんは、
はい、
もう13年この篠山で活動されてると伺いましたけれども、活動のモチベーションになってらっしゃるものって何かありますか？
今はでもやっぱもう子供たちですかね。
おお、お子さんがいらっしゃる。
はい。
おいくつですか？
今下が、6歳で上が12。
なんでそんな疑問系なんですか、ヒデさん。子供たちはどんな形でヒデさんのモチベーションになってるんですか？
まあ、一つはまあモチベーションというか、まあ義務感というか、まあ子供たちをある程度育てていかなきゃいけないっていうのもあるんですけど、
はい、
まあ、今までは自分たちとか、まあお客さんの喜んでもらえる姿を見たいとか、まあ、いろんなモチベーションでも作ってたんですけど、やっぱり子どもたちを育てていくっていうのって大変やなっていうのがモチベーションかもしれない。
そうかそうか。じゃあ親としての責任があるんだっていうところがいい意味での緊張感になってるんですかね。
そうかもしれないですね。
作品がインスタグラムに販売されるとすぐになくなってしまうと伺ったんですけれども、やっぱり二次シリーズ人気ですか？
はい、二次シリーズはもうおかげさまですごい人気ですね。
どれぐらいの速さでなくなってしまうんでしょう？
それも今告知をしてネット販売とかだったらもう 1,2 時間もあれば売れてしまうようなぐらい人気が出て、で展示会でもやっぱりみんなさん結構待ってくれてる方が多いので、結構もう初日に来てくださったりとか、うん、なんか思ってもいない感じで結構続々と買いに来てもらってますね今。
でもヒデさんとしてはここまでの人気が出るっていうのは思ってなかったんですか？
思ってはなかったですね。実際には
二次シリーズお作りになるのどうでしょう、他の作品と比べて時間はかかるんですか？
そうですね、他の作品の 3,4 倍はかかりますね。
そんなに違うんですね。
それ一本一本色を着せたものを棒をまず作るところから始まるので、その一本の棒がだいたい40分ぐらいかかるので、作るのがだから棒を作るだけでだいたい1日終わるような形ですね。
他の作品だとじゃあ1日でできてしまうものとかもあるんですかね？
そうですね、虹のシリーズと一緒にすごい僕たちが今頑張っているのが、丹波篠山の黒豆を使ってガラスに装飾させてる ていう黒豆ガラスっていうのがあるんですけど、それだとやっぱ1日にやっぱし10個ぐらいは作れるので、それに比べればもう2日かけても虹は10個も作れないっていう状態ですね。
黒豆シリーズもインスタグラムに投稿されていて、萌え黄色というんでしょうかね、この透けるような青緑色が、黒豆というと黒いあの皮の部分を想像しますけれども、どこからそんな緑の部分が出てくるんですか？
結局どこからっていうのは僕たちもちょっとわからないんですけど、
はい、
今根っこ以外はもう全部灰にしちゃうっていう形ですね。ガラスの原料に灰を一緒に混ぜたのを一緒に溶かして彩色させるっていうことなんですけど。
これだけ綺麗な色が出てくるんですね。
そうですね、まあ、僕たちも全然思ってもいない感じで色が出てきたので、これはこれでなんか違った誤算で嬉しかったなっていうのはありますけど。
緑色も緑が強く出ているものもあれば、青っぽい色が強く出ているガラス作品とありますが、黒豆の苗とか灰によって変わってくるんですか？
黒豆のその灰の調合の量ですね、思ってもよらず黒豆だけで4色が出るっていうのがちょっと僕たちもびっくりしたところですね。
すごい、これ笹山のなんか特産品とか名物とかになるんですかね？
どうなんでしょうね。なかなか今やっとちょっといろいろと認知はされてきてる感じですね、
うん、いやこれ笹山市の職員の方に送ろうかな。
多分ゆくゆくは結構なっていくんではないでしょうかね。今、うんうん、ふるさと納税とかもやっぱりそういうの出品してほしいっていうお声かけとかももらったりとか、いろいろ市の方もちょっとちらほらいろいろと興味を持っていただいてきてますね今。
丹波篠山にお住まいの方とかその近くの方はぜひギャラリーの方に足を運んでいただければとも思うんですけれども、行けない方はインスタグラムのその販売されるまで待つというのが一番いいですかね？
そうですね、まあ、これも虹と一緒でオーダーは受けてるので、たまにネットに上がったりオーダーもらったりっていうのと、あと黒豆ガラスに関してはもう本当一期一会ぐらい発色が変わってしまうので、本当その時のこの色が欲しいんですけどって言われても、なかなか次これ一緒のもんが出るのかいつかは分かりませんよみたいなので、今下手すると本当1年待ちで待ってくださってるお客さんがいたりとか
1年待ち。
もう本当に自分やっぱ自然物なので自分たちで全てをコントロールができないので、ちょっと黄色みが強かったり緑が強かったりとか、その時その時でやっぱりちょっと色合いが変わってきたりもするので、なんともじゃあこれ一緒のやつをじゃあまた作りますねっていうのがなかなか言えないので、うんうん、本当もう一期一会だねっていう話をずっとしてて、うん、
でもそれがやっぱり工芸品とか一点物の良さでしょうね、色合いも形も含めて。
そうですね、もう本当にもう今気に入っていただいたらもう今決めてくださいみたいなのもありますねまあ僕たちも一回本当にもうやめようかっていうぐらい色が安定しなかったので、どうしようかって言ってたところにやっぱお客さんの声でやっぱしもういろんな色があって、その時その時選べて楽しいわっていうお声がすごい多かったので、黒豆ガラスもお客さんの声でやっぱしもう続けていこうみたいなのがやっぱ多いですね。
これだけ今作品が売れてお忙しい中だとは思うんですけれども、これからやってみたいこととか達成したい目標とかっていうのは何か考えてらっしゃいますか？
今まあ近場っていうか近い目標としてはもう虹シリーズをある程度こう自分が思い描いてるようなイメージのその色の屈折だったり見せ方だったりっていうのができるといいなっていうのは思ってるところですかね。
イメージとしてそれだけ具体的に思い描かれてるんですね。
ただまあそのイメージが全然形にならないのであれなんですけど
じゃあこれからも追求の旅というのは続きそうですね。
そうですね、だからもういまだにその師匠が死ぬまで勉強やっていう言葉がいまだにだからずっとありますね。
でもだからこそこの道中でしか出会えない作品とか、多分これからもっと色味が安定してしまうと逆に出せない色合いとかもあるでしょうし。
そうですね、もう黒豆の方のガラスはもう本当にそうです、もうこの色めちゃくちゃ綺麗みたいなのが出て、次もこの色と思ってもなかなか出ないんですけど、もうそれを永遠黒豆ガラスに関してはもうやってる状態です。もう本当トライアンドエラーじゃないですけど、
はい、
もうずっとトライしてる状態ですね。
そのトライアンドエラーはヒデさんはどんなお気持ちで続けられてるんですか？
嬉しい反面めんどくさいなと思うのもありますけどでもまあそれで思わぬ色が出てくれたりっていうのはすごい嬉しいですけどみたいなところです
そうですか。じゃあ私も一消費者としてそんなヒデさんの歩みをインスタグラムから拝見していますね。
はい、
今日はガラス工房ルンのガラス作品についてガラス作家の宮崎秀彦さんにお話伺いました。秀さんどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
平方かなのハンドメイド工房、今日もお越しくださりありがとうございました。この番組ではリスナーのあなたからのメッセージを募集しています。今回の感想はもちろん、これからこの作家さんの話を聞いてみたい、大好きなこの作品をもっとたくさんの人に知ってほしいなどなど、自薦他薦を問わずぜひぜひ推しの作品教えてくださいね。メッセージの宛先はメールアドレスkana.hirakata@gmail.com kana.hirakata@gmail.com までどうぞ。たくさんの素敵なハンドメイド作品と出会えること今から楽しみにしています。それではまた次回このアトリエ平方かなのハンドメイド工房でお会いしましょう。